Spinner。
Poppen Innovation World Ella Podcast from the next Ella。
小橋健二がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回は。ロボットコミュニケーター株式会社オリー研究所所長の吉藤オリーさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
オリーさん、先日オリーさんのカフェに行かせていただいて、
はい、ありがとうございます。
いや、僕は本当にすごい感動して、
うん、
なんか、まあ、新しい時代というか、まあ、これが当たり前の世界になったらいいなっていうのをこう垣間見させてもらったんですけども、うん、
はい、
後ほどちょっとそのカフェの、お話は、はい、お聞きしたいんですけど、そのカフェの中でね、はい、すごく活躍していたのが、まあ、まさにロボットなんですけど、ロボットって言っても、オリーさんの開発してるロボットっていうのは、ちょっと普通のロボットと違いますよね。このロボットの特徴ってちょっと教えていただけますでしょうか。
は
い、
まず最大の特徴はですね、AI を搭載していないと。ロボットなのに。だからロボットなんですけど、はい、勝手に動いて、勝手に走り回ったりするわけではないと。いうわけなんですよね。で、これは遠隔で人が操作をしていて、つまり、ロボットが勝手に動くんじゃなくって、その人が離れたところから動かすと、その人の思い通りに動くもう一つの体であるということで、我々はこれを分身ロボットというふうに呼んでいます。
こういう概念ってちょっと今までの僕らが持っているロボットとは違いますよね、だいぶ。
そうですね。まあ、結構ね、10年以上前からやってるんですけど、初めのうちは、AI が搭載されていないロボットはロボットじゃないと、散々言われてきたので、なかなかね、ロボットという名前も使わせてもらえなくて、分身と呼んでいただく時もあったんですけど。
そうか、ロボットっていうふうに定義もされなかったってことですね。
そうそうそう。今日割とね、ロボットのね、コミュニティからは、邪道な扱いをされていた時もあったんですけど、まあ別にロボット作りたいわけじゃないんですけどね。
そうですよね。だって割とこう、ロボットのイメージって、まあ人間がいて、うん、まあ人間のこう、代わりに何かをやってくれるっていう意味でのロボットっていうのもあるんですけど、うん、はい、それにわざわざ、人がさらにもう一人追加しないとそのロボットを動かせないっていうと、うん、いわゆる僕らの思っているロボットっていう概念からするとちょっと、なんでわざわざっていう風になりがちですよね。
うん。
それをこう、あえて分身、これは織姫っていうんですかね。うん、
はい。
織姫っていうこの分身を作った理由は何ですか？
うん、はい、例えばですね、我々もいつか体って動かなくなるわけですね。
うんうん。
その時に自分の体を自分で介護したくないですか？とか、
はい、
例えば我々は家から全く出ることができなくなった時に、うん、例えば自分の、まあ、今まで生きてきた親友たちは一緒に、例えばなんだろう、旅行に行ったりとか、まあそれは釣りかもしれないし、なんかこう、どこかのパーティーに参加してるかもしれないしっていうところに、一人だけ参加できないって悔しいじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。ね、私は昔、まあまあこれは、後に喋るんですけど、まあ、不登校になっていた時があってね、うん、その時、まあ、本当に孤独を感じていて辛かった。で、もう一つの体があれば、入院中、まあ、私入院してたんですけど、入院中も学校に通い続けることができて孤独を感じられたのかもしれないと。つまりそういう時に我々の体って一つしかないんですよね。
はいはいはい、
これが二つ以上あってもいいんじゃないかということで、じゃあもう一つの体を作ろう、つまり分身を作ろうっていうところから研究が始まって、たまたまそこにロボットという技術があったので、それで今やってると。
ああ、じゃあロボットを作ろうっていう発想ではなくて、
うんうん、
あ、それロボットがあればできるんじゃんっていうところに行ったってことか。
そうですね。もともと私は工業高校時代は車椅子を作ってたんですよね。
なるほど。
だから体を運ぶ、つまり社会参加をなんとかね、自分も体が弱いので、うんうん、参加し続ける方法はないかってことで車椅子を作っていたんですけど、
うん、
でも車椅子買っても参加することができない人たちがいるので、じゃあどうしようかっていう時に、うん、じゃあ心を運ぶ車椅子を作れないだろうかと。体は家に置きながら、でもそこに自分はいるっていう状態を作れないかっていう、心の車椅子を作るっていうのが今の分身ロボットになっていたコンセプトであると。
なるほど。でもこれ、こう開発っていうのがこうゴールではなくて、うん、その先にこうロボットが活躍する社会の仕組みがこう重要なんですよね。
そうですね。まあ、ロボットというよりは人ですね。
まあ、
つまり、今って体動かなくなると途端に、まあ、俺もそうなんですけれどもね、まあ、世の中って身体至上主義であると我々は言っていて、本当に体が動く人しか道端で見かけないわけですよ。
うんうんうん、
ね。例えば、様々な、障害者、スポーツがあったとしても、やっぱり体動く人たちがそこで見れるけれども、うん、世の中には完全に寝たきり、あるいは、もう病院から全然出ることができない人たちも存在しているわけですね。
うん、そうですね。
そういった状態に未来我々も、まあ、なる可能性は全然あると思っていて、うん、で現に私も3年半ほぼ学校に通えなかった時があったので、うん、まあ、そういう時の社会に参加するためのツールを作る、うん、だから、まあ、ロボットが活躍というよりは今まで社会に参加することができず、むしろ24時間介護を受けていた人たちがどう活躍できるかっていうのが私の研究テーマです。
いや、これね、後半にねカフェの話をしてもらうんですけど、うん、もう話したくなっちゃうんですけど、
はい、
いやこれね、実際に僕もあの織姫で体験したんですけど、
はい、
まあ、普通カフェに行ってね、言ったら店員さんとそんなに仲良く話すことってないんですけど、うん、このロボットを介して向こう側にいて、そのロボットをまあコントロールしてたりっていうか、まあ、ロボットの人格になってる人はいるんですけど、めちゃめちゃ仲良くなれてたんですよね、
う
ん、
はい、そうそう、我々もね初対面で顔を合わせて喋るのって難しいんですよ。例えばまあすごくね、俺はコミュニケーション能力に自信があるという人は別ですけど、うん、私は割と19歳ぐらいまで引きこもりというか、あの、なんだ、対人が怖いタイプだったので、うん、うまく人と話せなかったんですけど、うん、ただね、着ぐるみを着るとね、人前で踊ったりとか自然にできるんですよね、我々って。
それね、うん、あの、本当日本人って、まあ、同調圧力の中で育ってるから割とこうやっぱりこう自分自身を出すのっていうのは意外と苦手なんですけど、
うんうん、
これ着ぐるみ、まあ、まさにあのハロウィーンの盛り上がりがそうですよね、
うん、
こう
何
者かになると急にキャラが変わるっていう、う
ん、私が不登校ですごく、まあ、コミッションだった頃からの社会への復帰、あの、まあ、大学早稲田だったんで演劇がめちゃくちゃ盛んだったんで、その時に片っ端から演劇に入りまくって、うん、その演技何者かになるっていうことをやることで徐々に喋れるようになったっていうトレーニングをした時があったんですよね。その頃にやっぱり着ぐるみ、まあ、パントマイムだったんですけど、パントマイムの時に何者かに要はマスクかぶったりとかしてお客さんを驚かせる動きをするっていうことはできる。ってことは何者かになるっていうものをちょっと入れることによって人ともっと我々の距離って詰めることができるんじゃないかっていうのも実はあって。
なるほど。
その遠隔操作っていうところが、まあ、利点に聞こえがちなんですけど、うん、もちろん家にいる姿を見られないとか、そういうね、まあ、家にいながら学校に行けるっていうのはあるけれども、要は私が元引きこもりだったし、人と話すのが怖かったので、その時に欲しかった自分の、まあ、ある意味顔を見せずに、一つの疑似的なキャラクターじゃないんだけれども、別に何か演じるわけじゃないんだけれども、そういう存在としてそこに行って、周りからもそういうふうに認識されることで、例えば男性でも織姫使うと、みんなから可愛いって言われるんだけど、意外とまんざらでもないんですよね。っていうふうなことで、コミュニケーションのなんかかかるコストとかを、ハードルを下げられるんじゃないかっていうのは、ここに含まれています。
これね、不思議なんですけど、まあ、その、ロボット、まあ、分身を使ってる人も、まあ、こう、ロボットを介在することによって、普段よりもめちゃくちゃ喋れるっていうのは、うん、まあ、わかるんですけど、
うん、
こう、逆に、こっち側というか、その、ロボットと喋ってる、僕ら側も、フラットな感じになれて、すごくその、ロボットの先の人の人格に対して、すごく、親近感が湧くんですよ。で、僕らも話しやすくなるんですよ。多分人だったら、うん、初めましてね、目を見つめるとかちょっと恥ずかしいし、うん、表情が気になっちゃってあんまり話せないんですけど、なんかすごくもっともっと突っ込んで、実際今どんな感じなのとか、普段はどんな感じでやってんのとかって、どんどんどんどん質問しちゃって、うん、なんかカフェで注文してるのに、めちゃめちゃコミュニケーションしちゃったみたいな感じで。
うんうん、そうですね。多分ね、人類は福祉機器として足りてないものの一つにコミュニケーションっていうのがあると思っていて、
はいはいはい、
だから私たちは眼鏡かければ目が悪くたって視力が多少回復するわけですよ。困らなくなるわけですよ。
なるほど。
で、まあ足不自由だったら車椅子とか義足があるじゃないかっていうのがあるけど、コミュ力って今までなかったんですよね。
なるほど。
うん。だけどもしかするとオンラインゲームではすごく活躍できる人がいるかもしれないし、メディアを変えることによってコミュ力っていうものをコントロールすることができるのであれば、ネット弁慶って言葉があったりしますけどね。
僕もね、なんかあの、去年このコロナ禍で結構あの、オンラインゲームみたいのがすごく、まあ、今でももちろん流行ってるんですけど、うん、あの、フォートナイトとかすごく出てきたじゃないですか。
出ましたね。
で、あれやっぱりこう、海外の人たちとこう、繋がってやってみたら、やっぱ、初めましての人でもね、うん、やっぱりアバターがいると、めちゃくちゃ喋れるんですよね、
うん。
あれやっぱ不思議な感覚で。
あれですか、普通に声で喋ってるんですか、
うん、うん。やっぱ、ああいう感覚っていうのがね、ね、うん、今まで、多分それゲームとかやらない人からすると、
ええ、
なんかアバターがいて喋ってるって何みたいな風に思うんですけど、うん、特に僕らみたいな、まあ、恥ずかしがり屋というか、
うん、
割とね外国の人たちって英語ってストレートだったりとかするし、
うん、
そもそもねアメリカなんて多民族の人たちがいて、まあ、言ったらいろいろこう宗教上考え方も文化も違う人たちが集まってるとストレートに物事を言わないといけない ようなところで生きてる人だったらいいんですけど、割と日本って島国で、自分たちの言語でずっと話してる割には、本音をなかなか言えない感じ、うん、それはまあ同調圧力の中で育ってるんで、なかなか言えない、言ったらどうしよう、なんか嫌われるんじゃないかなみたいなことで本音が言えない中で育ってると、うん、やっぱ初めまして、じゃなくても、実際友達でもあんまりストレートに言えてなかったりすることがあると思うんですよ。うん、
ありますね。
でもそれがやっぱこの、まあ、ロボットだったりとか、うん、ゲームだったりを介することによって、なんかすごくこうコミュニケーションが図れるっていうのは、うん、なんかすごい気づきでしたね、僕は。
昔から人類はそういう創造性を持っていたはずなんですよね。
なるほど。
ね、相手の顔を想像しながら喋るであるとかっていうことは、電話っていうものであったとしてもそうだし、うんうん、手紙であってもそうだと思うんですよ、うん。手紙だけ送られてきた相手がどんな顔か分からなくても、そこから相手のキャラクターを想像することができたと思うんですけど、うん、だからきっとね、我々は、まあ、目を見て話そうぜっていうふうに言うけど、我々の顔って情報量多すぎだと私は思ってて。
なるほど。おもろい。
そもそも人類のなんかこう進化が、まあ、例えばなんかダーウィン的進化をしたとして、なんかこう進化していく中で、この口とか目とかっていうのは、あくまで生きていくための生存的にこの形に進化しただけであって、相手と仲良くなるためにこのデザインが最適だったとかじゃないわけですよね。だとすると、このなんか、まあ、生き物全般そうかもしれませんけど、私たちが使っているこのボディっていう、このリアルで使っているアバターっていうのが、まあ、物を取ったりとか、なんか物を口に入れるとっていうのはこう適してるかもしれませんけど、人と仲良くなるために適しているデザインになっているとは限らないというか、証明されてないわけです。
面白い視点だな。でもなんかこのコロナ禍でみんな気づき始めたのは、うん、で昔はやっぱりまずは会ってからじゃないと友達になれないって言ったのが、割とこうオンラインで会する方がなんか割とこう気を使わずに話せて仲良くなって、そっからリアルで会うと、うわーみたいな、リアルで会えたみたいな感じで、もう会った時には友達ねみたいな感じっていうのは結構当たり前になってきましたよね。
そうですね。でもこれもともとでもネタ切れの人とか、オンラインゲームの中だと宇宙に動けるけど、うん、そのリアルだとなんかネタ切りだったらストレッチャーで街移動しても目を合わせてくれない人とかですね。だからもうオンラインの方がよっぽど人と話せるっていう人も、今まで要は目に触れてこなかっただけで、
なるほどなるほど、
まあ、私も若干そうだったんですけど、やっぱりいたんですよ。
なるほど。
それが今こうやって時代が、まあ、こういう世の中が一気に変わったことによって、そういった人たちが見える化しただけなんですよね。
なるほどね。そっか。か、じゃあそういう時代は、
そうそうそう、まあインターネットが出てきてからまだね、そんな歴史的に見てもそんなにこう浅いというか、まだスマホが普及して10年の時代ですから、うんうん、ね、みんながまだまだこう家でテレワークっていう概念もなかったところに育ってきた人たちがやっぱり多数だったわけですけど、今の子供たちとか見ててもね、うんうん、フォートナイトもそうですけど、やっぱりそれぞれの世界持ってて、それぞれのアバターがあって、だからそこそれぞれのところで自分にとって一番こう仲良くなりやすいメディアを使って、自分のアバターを使って、そこぞれのコミュニティを形成するっていうのが割と最近はあったりするんですよ。でそこでじゃあ課題何かっていうと、まあ、これ一つテーマで、オンラインゲームってすごいやっぱ役割もあるし、居心地いいし、友人も作れるんですけど、親が心配するんですね。なぜならば経済的自立性がないから、
うん、
じゃあ自立性という、つまり経済性どこかで行われてるかっていうと、アバター世界、VR 世界、オンライン世界ではなかなか今お金稼ぐの難しいんですよね。
うんうん、
じゃあ、リアルの場所だったら、まあ、コンビニのレジ打ちであったりとかかもしれないし、カフェで働くかもしれないし、割と高校生でもアルバイトする選択肢っていくつか。
はいはい、
ならばそこにうまく合わすことができないかってことで、リアルアバターを作るっていうのが今の分身ロボットカフェというね、この後でまた出てきますんでしょうけど。
なるほど、なるほど。いわゆるこうね、大人からすると、先ほどオリーさんも言いましたけども、なんかお父さんお母さんからすると、子供はもうゲームばっかりやって、みたいなのが心配になるかもしれないけど、そこでね、新たなこうコミュニケーション能力を、まあ、もちろんもともとね、コミュニケーションが得意な人もいるけど、やっぱ世の中に得意な人ばっかりじゃないわけで、割と不得意な人の方が多いんじゃないかなっていう時に、割とこうゲームとか、まあ今後ね、こういうロボットとかを通じて、逆に先にコミュニケーション能力が高まった状態で人に会ってくと、ね、もう鍛えられた状態なのでいいわけで、じゃあもうお父さんお母さんもうゲームやりすぎとかもう言わないようにっていうふうに思っちゃいますよね。
先に居場所を作れるんですよね。
確かに
先に。そうすると先に居場所を作っといて、うん、あ、俺ここにいていいんだっていうことを遠隔のね、織姫で、あ、分身ロボット織姫でこう参加しといて、うん、学校に通った引きこもりの子は友達に、なんか仲良くなった友達にね、なんか私そろそろ本当にあなたに会いたいみたいなことを言われたときに、
うん、
行ってもいいんだっていうふうに思えて、 体を運んで学校に行けるようになって、もう織姫はいらなくなったっていう風な引きこもりから復帰した子もいるんですよ。
いやだから今それが本当に素晴らしいなと思って、やっぱこう引きこもりだった人がいきなり突然学校に行くって、それこそ勇気いるじゃないですか、うん、でそこでね、
なりますからね。
そうで、そこでちょっとでもまた何か言われたりとか空気がこうつかめなかった瞬間にまた落ち込むみたいなことがあるけど、うん、やっぱこの段階を踏めるってめちゃくちゃ素晴らしいなってすごく思いました。
うーん、不登校の頃なんかは学校の先生にとにかく学校に一回来てみなさいと。で、確かに一回行くと、あ、別に俺嫌われてなかったとかね、
うん、
意外と忘れられてなかったっていうことでほっとすることもあるんだけど、うんうんうん、そこまでが遠いんですよね。
そうですよね。
あれも多分ね、会社を2週間ぐらい無断で休んだらもうね、戻りづらくなると思うんですよね。
いや、戻りづらいです。戻りづらいです。
そうそう、そう。会社じゃなくても友人のサークルでもいいんですけど。
僕ももう芸能界を12、3年ぐらいもう離れてるんで、戻りにくいですもんね。うん、
そういう時に少しずつね、もうそろそろなんか分身で一回戻ってからな、
確かに分身で、分身でバラエティ番組とかね、ちょっとコメンテーターさせてくれたら、うん、だんだん戻ってくるんじゃないかなっていう。ちなみにこの織研究所のミッションっていうのが、はい、リレーションテックっていうらしいんですけど、うん、これっていうのはどんな考え方なんでしょうか。は
い、孤独を解消するっていうのが、もともと我々が存在理由として置いてるものなんですけど、孤独を解消するための孤独ってなんだろうとかいろいろ考えたんですが、今私たちがその織姫という分身ロボットを使って、まあ、学校通ったりとか働いたりしてるところで培ってるものってなんだろうっていうと、例えば情報であるならば、遠隔で情報をやり取りすることって別にね、まあ、Zoom でとか、Skype とか、そういったものはいっぱいあるし、うん、メールでもいいわけですよね。
はい、
で仕事だけであればテレワークツールっていっぱいあるんですよ。でも私たちは学校に通うときも単純に授業だけ受けてるわけじゃなくって、意外と学校には勉強しのために行ったんだけど、その目的というものがある中で無目的な休み時間とかがありますよね、
うんうん、
意外とでもその目的と目的、勉強と勉強の間にある無目的なこの余裕の時間で友人との関係性を築いたりすると思うんですよ。
あ、そう、確かにその余白の時間結構大事ですもんね、
う
ん
う
ん、
そう余白の時間、
うんうん、
この余白の時間って超大事だと思っていて、この余白の時間だけを求めて、じゃあ Zoom 飲みやろうぜ久しぶりだしって言ってもうまくいかなかったことあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうね、意味もないけど友達に会いに行こうぜ、まあ、これはこれで、まあ、意味がないことはないんだけれども、うん、そういうものよりも意外と毎日、例えば会社で会ってもいいし、同じ家に住んでるシェアハウスかもしれないし、目的があってそこに行くんだけれども、その目的の中における無目的な、不必要な時間を共有していた友人たちって、うん、意外と友人になったりとか、あと思い返した時になんかこう腐れ縁だったりみたいなものを構築できるよねと思っていて、うん、この関係性っていうものを得られやすいテクノロジーってなんだろうってことを考えたときに、多分コミュニケーションテクノロジーって初め呼んでいたけど、コミュニケーションだと広すぎる、多分関係性だ、じゃあリレーションをどうやったら我々は複式的に自分のコミュ力に頼らず仕組み的に友人との10年経ったときに久しぶりって言えたりとか、老後家にお見舞いに来てくれたりとかするような関係性を築けるんだろうか、そういった複式を作ろうじゃないかっていうのがリレーションテックと。
テック。でも僕はそこに気づけてることがやっぱすごいなと思って。まあ確かにズームのみって、なんかさっき言ったこう無駄な時間を無理やり作っちゃってるじゃないですか。で多分その余白とか無駄な時間っていろいろある中にふとできた無駄な時間で、無理やり作る時間じゃないですよね。
そうなんですよね。
だからやっぱそうじゃない時に生まれる。でもそれはなんか人のリレーションだけじゃなくてもアイデアとか、なんか突如降りてくるとかっていうこともそうだし、出会いもそうだけど、やっぱそういうのってふとした瞬間の間にできるじゃないですか、
はい、
でそれって仕組んだものってできるものじゃないから、そこにまず気づけてそれをこうテクノロジーで解決していこうっていう発想がもうすごいなと思う。うわ、なるほどなるほど。
結構ね、我々コミュ力の人たちの間だとですね、コミュ力がないっていうのはまあ認めたと、
はい、
その後人と関わる方法でどうするかっていうところで、意外と私たちはうまく人話せないから、人と話すうまく仲良くなる雑談能力というよりは能力を高めて、例えばお金がある人とか、地位がある人とか有名な人だから人が寄ってくるみたいな、つまり自分の人間性ではない他の部分、つまりこの人はこれができるから頼られるみたいなものでコミュニケーションすると、コミュニケーションコストって低くなるので楽だったりするっていう風な解決策を取っている人もいるんですけど、私も初めそれでいいと思ってたところはあるし、そっちの方が始めやすい、スタートはしやすいんですが、結構今 ALS とか寝たきりの患者さんの家をいろいろ私見て、仕事から見て回っていた時に、大きな寝たきりの後の2つのルートがあります。それは お金もあって地位もあってすごくみんなから頼られていた人が職を失って、家族もいたはずなのに全くお見舞い来てもらえなくて一人ぼっちで横たわっているおじいちゃんおばあちゃんがいるっていう老後と、うん、ALS になって喋ることすらできなくなってしまって、もう本当にベッドの上で寝たきり状態なんだけど、周りにその人を求めて楽しい人たちがバーッと集まってきて、面白い人が面白い人を招いて、なんかじゃあみんなでその、ね、寝たきりの患者さんなんだけど彼らのベッドを担いで山登ろうぜみたいなことをやってるようなファンキーなですね、うん、人たちもいて、この差はどこに生まれたんだろう、この分岐点はどこだったんだろうっていうのが今すごく興味があって、きっとね、人は機能とか必要性だけで生きていくとですね、その機能とか必要性を失うことが怖くなってしまうし、でも我々は必ずそれを失うんですよ。最後残った時に、じゃあ昔俺たちこんなことやったよなっていう思い出話ができる、自慢話じゃなくて思い出話ができる関係性っていうものを構築していきながら、老後にリレーションを貯めて向かっていくっていう風な生き方っていうのが孤独の解消の一つの方法なんじゃないかと。
その孤独の解消の一つの、まあ、テクノロジーとしてというか、ツールとしてというか、うん、存在として織姫が、社会に実装されていくってことですかね。
もう一つの体をね、我々は持っていいんですよね。持っていく。
その、織姫も含めて、織さんのカフェ、はい、の話もぜひお伺いしていきたいと思いますので、
はい、
後半引き続きよろしくお願いします。突破イノベーションワールドエラー、小橋健二がナビゲートしています。今回の From the Next エラーは、ロボットコミュニケーター株式会社オリー研究所所長の吉藤オリーさんをお迎えしています。ここからは吉藤オリーさんが展開されているカフェと、今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺ってきます。今年の6月に日本橋にオープンしたのが、分身ロボットカフェ、ドーンバージョンベーターなんですけど、僕もね、はい、このカフェ、行ったんですけど、改めてこのカフェ、どんなカフェなのか教えていただけますでしょうか。
はい。コンセプトはですね、我々の寝たきりの先に憧れはあるかということです。体が動かすことができなくなってしまうと、今は何もできないと思いがちなんですけれども、うん、うちのカフェで働いているメンバーは、もう本当古今東西、なんなら海外にいて、この現地に来ることができない人たちです。
うんうん、
彼らがそれぞれの病院とか家とか施設の方から遠隔でロボットを操って、オーダーをお聞きして、コーヒーを運んで、なんならコーヒーを入れるという、そういった働き方を研究している。そしてそれが実際に今カフェとして運用しているのが分身ロボットカフェです。
これでももう研究というよりはもう実践してますもんね、実際に。
そうですね、もう2ヶ月以上運用してますね。
もうあれですかね、僕は初めて行った時に女性の方かな、うん、まあ何人かで僕らテーブル囲んだんですけど、普段は多分家にいてあんまり動けない半身不随の方だったと思うんですけど、
うん、
でも、もう喋りだけで言ったら、カフェでこんな明るい子いるかってぐらいめちゃくちゃ明るくて、キャラもあって喋りも上手いんですよね、うん。で、もうついついいろいろこう話聞いちゃったりとかしたんですけど、愛嬌があるというか、だから僕らもこう愛着が湧いてくるっていう感じで、うん、結構割とリピーターなんか増えてってるんじゃないですか。
そうですね。だから我々はロボットが働いているお店とパッと見見えるんですけど、うん、ロボットの奥にはそれぞれ操作している人が、まあ、全員で60人いるんですね。さまざまな難病とか事情で外に出ることができない方々なんですけど、
うんうん、
ってことは彼らは今まで何でしょう、月曜日が来て他の人たちがやべえが仕事休みたいと思ってる中でですね、いや私たちは仕事したいと思い続けてたけど、要は全く職にありつけなかったというか、働く方法がなかった人たちなんですよね。
うん、
だからそういった人たちがもう10年ぶりとか、あるいは生まれて初めて接客とか働くっていう風なことを、まあ、やるっていうようなことをやっていく中で、初めはやっぱり緊張するんですけど、まあ、うちのロボットね、本人の顔が見えなかったりしてロボットを操るので、意外と本人たちも周りからね、可愛い可愛いとか言われるとまんざらでもなくて、結構ポジティブになってサービスしたりとかしながらコミュニケーションしてると、どんどん前向きになっていくということが分かって、だからもともとそう、すごくお話の上手な人だけを採用しているわけでは全然ないんですよ。
そう、それ僕もね、気になったんですよ。やっぱりね、うん、とはいえ普段じゃあ今までカフェとか、まあそういうところで働けなかった人たちが多いわけじゃないですか。って考えると、普通にコミュニケーションってましてや声だけでっていうとなかなか取りにくいんじゃないかなと思うんですけど、うん、みんなめちゃめちゃ流暢に喋るから、
うん、
どうしてんだろうと思ったら、やっぱそうやって変わってくんですね。
初めはね、20年寝たきりの俺が何かできるはずがないみたいなことをやっぱり思ってる人もいるんですよね。
なるほど。
だけれどもね、こういったカフェっていうところに来ると、当然カフェについてはお客さんよりも自分の方が詳しいわけですし、
うんうん
う
ん、
そういうところを人に説明するとか、何かこう教えてあげるっていう経験でもいい、うん、そういったことで何か役割があるんですよ。仕事というよりは自分ができることがあるっていうふうに感じれることって、すごく本人を前向きに変えていくんだってことを、私は多くの本当に今まで数百人の寝たきりやほぼ体を動かすことができなくなった人たちを見てきましたけれども、毎日やっぱりできないことって増えていくと、人もどんどんこう後ろ向きになっていくし、だから私も引きこもりだった頃にね、それで将来どうするんだって言われることが一番辛かったんですよね。考えたくもないんですよ、できないことが増えていってる毎日の中で将来のことなんて。
そうですよね。
だけど、うん、一つでも他の人よりもできることとかが、あ、俺昨日よりも今日の方が成長してるなって感じれたりとか、うん、そういったものがあると、すごく人生をね、前向きに考えることができるんですよね。だからこの分身ロボットカフェっていうところは、そういった働き方を研究するっていう場でもあるんだけれども、働いた人たちがすごくそこで、やりがい感じたりとか、仲間を見つけたりとか、でお客さんともつながって、そしてそのお客さんもその働いている人をまた会いに、〇〇さんにまた会いに来ましたっていうような形で、お店がこう維持されていくっていうような、そういう場所になっていて、でよりまたできることも増えてたりとか、
声だけじゃなくて、うん、きっとそうやって毎日いろんな人と接して自信ができてくると、表情とかも変わってくんでしょうね、うん、
そうですね。声だけでもね、すごい相手が、彼らがやっぱり笑っているのをすごい同じカフェの中にいて感じますね。
実際あれですよね、僕らお客さんの顔は向こうから見えてるんですよね、うん、だからお客さんが本当に喜んでる顔なんかをね、ありがとうなんて言ってる笑顔なんか見たら嬉しくなっちゃいますよね、う
ん、写真は置いてるんですよね、プロフィール写真は。
そうですよね。
だけど私たちはその声から相手がこんな感じで喋ってるんだろうなってことを想像する能力を持っているんですよ、
うんうんうんうん、
だから相手の顔が、初めはね、モニターとかつけた時もあったんですけど、モニターを置いてしまうとね、途端にそこに目の前にいるっていうよりも遠くにいる映像が映ってるだけな感覚が急に来るんですよね。
なるほどなるほど。だからあえて表情を映さないと、
うん、顔を映すっていうよりは、いや、それも昔実験したんですけど、なんかある意味デフォルメされた、まあ、能面みたいな、結構本当に能面とか人形浄瑠璃とかからは参考にしてるんですけど、あのデザインにすることによってね、周りの人がね、意外と相手を想像するようになる。私たち多分この顔とか見てると、相手が笑ったならそうか、機嫌いいんだなとしか思えないんですけど、相手が変わらないことによって、相手の中まで我々は感じよう、考えようとするんですよね。
最近なんかズームとかオンラインやってても、うん、最初のうちは結構みんな顔出してましたけど、最近音声だけとかになってきましたしね、
うん、そうですね。意外とね、プロフィールだけだとか、最近そこにマスクしてるじゃないですか我々。
確かに確かに。
マスクしてるから、お互いがなんかこう笑ってるかどうかっていうのをそれほど意識しなくなってるんですよね。
確かに確かに、
うん、だけどその声色であったりとか、うん、逆にね、相手がどんな顔してるかってことを想像することで十分補完できるよねってことは昔から思っていて、そうすると呼吸器つけたり、鼻マスク、なんだろう、鼻にチューブつながったりで、見したくない、他人に見られたくないっていう方なんかは、やっぱり周りは別に気にしないよって言ったとしても、本人が気になるからってことで、社会に参加することができなかった人たちも、こういった方法であればカフェの定員ができると。
なんか僕ちょっと下世話かもしれないんですけど、まあとはいえね、やっぱりその会場に来れなくて、まあ言った遠隔だけで接客をしてるっていう状態だとね、まあ時給とかってすごくこう安いのかなって思って聞いちゃったんですよ、その、うん、そしたらちゃんともらってんですよね。
そうですね、東京都の最低時給以上はちゃんと。
そうなんですよね。本当にこのテクノロジーを通じて、今まで働く場がなかった人たちがもう堂々と社会に貢献できるっていうのは素晴らしいなと思って、
この方法が、要はお客さんでもぜひ見てもらいたいのがですね、単純にカフェとして成立してるかってもちろんそうなんですけど、将来自分が働くに値する労働環境に、まあ要は憧れになっているかどうかっていうところをぜひ見てもらいたくて、ここで俺働いてもいいなって思ってもらえる場所を作りたいんですよね。つまりそれは我々もいつか体動かなくなって寝たきりになっても、その先がまだあるぞっていうことを感じれるかどうかにつながってくるから。
これでもリーさん、別に寝たきりの人とかに限らず、こういう働き方をしたいとか、もしくはなんかこういう接客をした方が、むしろ、なんかコミュニケーションが取れるので、お店としてもいいんじゃないかみたいなとこ増えてくんじゃないですかね。
はい、でもそういうことは全然今後あり得ると思いますよ。 で特に今はコロナということもあって、受付をあえても織姫でいいじゃないかっていう風にした会社もありますし、
なるほど。
で例えばあのファーストフードのね、店員として、織姫が働いて、お客さんのところまでハンバーガーを届けに行くみたいなですね、そういったことをしている事例もありますし、寝たきりであるとかどうかというよりは外出困難っていう意味で言うと、今って我々って多くの人が外出困難なんですよね、だからみんな同じ状態になってるとも言えて、
なるほど。
それゆえにいろんなものが社会に導入されていきやすい時代でもあるんですよ。で周りの方々もね、こうネットがあってもいやまあ仕方ないよねとか、その仕方なさをね想像できるかどうかっていうのは、これまで結構障害とか寝たきりの人たちがやっぱりうまく想像してもらえなかったとか、そういうところだったりするので、お互いの、ね、苦労であったりとか、これが なぜこうなってるんだろうとかを感じれるような時代になってきたっていうのは、ある意味いいことかもしれません。
あとこう時差なんかもね、うまく使えばグローバルカフェみたいなねこともできちゃうかもしれないですね。そうそうそう、24時間
なんかヨーロッパからね遠隔で操作してもらえたら、逆に言うとあの我々もあの夜強い人もいるわけで、
はいはいはい、
昼は寝ていたいと、夜は元気っていう人もいますけど、でも逆に言うと夜の間に、ヨーロッパの方とかに行って、アメリカの方とかに行って、それぞれで、一番あのお客さんが来る時間帯を働くと、そういった方法も取れるわけです。
もうこのオリーさんがやっていくこの共生社会っていうのは、本当にこういろんな人たち、多様な人たちに本当にやりがいとか働きがいをこう見つける、そんな届ける社会のデザインなんじゃないかなってすごく思いましたけども、今後のこうビジョンっていうのは何かあるんでしょうか。
我々が目指しているのっていうのは、ね、先ほどおっしゃっていただいたように、どっちか一方が役割を独占するのではなく、とにかく全員が適材適所的にうまく自分がやるべきことっていうものを認識できる社会だと思っていて、これ当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、当たり前だと思っている人たちは普通に今暮らしている人たちだけで、様々な形で居場所がないと感じてしまってたりとか、本当に自分は何もできないと思ってしまっていたり、引きこもってしまったりすると、やっぱりそこから何か頼られたりとか任されたりとか、人とうまくこう相互関係性を築いていくって、やっぱりすごくハードルが高いんですよね。で私ももっと引きこもりとして、そこからの脱出っていうのはすごいやっぱり大変なところがあったので、こういったところをね、要は先ほども、まあ分身ロボットカフェの話をしましたけれども、ああいったコミュニケーションの福祉機器っていうものはこれから作っていけると思っていて、それは今ね、分身ロボットを使って働く、まあ、寝たきりの先輩たちの活躍を作っていくっていうような研究だけじゃなくって、様々なところで友人をうまく作りやすくする方法とか、友人を作ることが目的ではなくて、目的を達成していく中で様々できた気の合う仲間が友人であるみたいな、そういう仕組みはね作っていけると思っているので、孤独にならない、あるいは高齢化して家から出ることができなくなっても、年齢関係なく性別関係なく国籍関係なく友人になれるような、そういう、世界をどう作っていけるか、これが私がやりたいことです。
いや素晴らしいな。これは本当にあの日本だけに留めるんじゃなくて、ぜひねあの世界中に広めていってほしいなってすごく思います。
行きたいですね。
いやぜひ、すごい楽しみにしてます。そんなあのオリーさんですけども、今年のイノフェスにもご出演いただきます、
はい、
オリーさんのご出演はイノフェス2日目の10月10日日曜日です。こちらもねぜひ皆さん楽しみにしててください。いやー本当にこういろいろ勉強にもなったし、素敵なお話をいっぱいいただきましたけども、最後に、はい、これまで様々な突破を続けられてきたオリーさんですが、今のご自身の活躍しているねこのステージの扉を開いた突破ストーリー、ぜひ教えていただきたいです。そして突破した時にオリーさんを支えた、また勇気づけた一曲選曲していただきましたので、その曲もぜひ最後にご紹介ください。
はい、わかりました。まあいろいろと本当に辛かった時期はあったんですけれども、不登校から復帰したりとか、その後ね就職を考えていたんだけど、やっぱり研究者に憧れてその道に入ったりとか、必ず人生の転機転機には人との出会いがあったと思っているんですね。私は昔人と話すのが苦手で人工知能を作ってた時だけもあったんですけど、まあ、それじゃないと思ってそれをピボットして別のね分身ロボットの方に方向を切り替えたのも、必ずそこには人がやっぱり人生の転機転機なんだなと。だから人生を変えるのって人との出会いと憧れであるっていうのが私の持論なんですよね。でその中で一番私にとってまあショッキングというか辛かった、そして、ある意味今回今につながっている出来事っていうのが、親友の死でありまして、ね、彼は寝たきりだったんですよね。生まれ、4歳の時に交通事故にあって、20年ぐらい寝たきりだったと。そういった男がいて、でも彼は、24歳の時に顎を使って6000人にメールを送りまくって、やっぱよく諦めなかったと思うんですけど、はい、私と出会って、一緒に、じゃあ彼が、全く学校にも行ってない、友達作った経験もない彼が、社会に参加できるんだったら、 彼がね、本当に寝たきりなんだけれども、そういったところの、彼の今までのこう生きてきたものにですね、自分でまあ彼が言ったんですけど、必要とされてこなかったので、必要とされる人生っていうものを味わえるんじゃないか、そしてそれは他の人たちにも味わわせることができるんじゃないかっていうふうなことを彼は言ってて、うん、一緒にやろうって言ってきた男が2017年に突然亡くなってしまった時、でも私もすごく辛くて、彼のための働きたいと言ってたので働けるロボットをね作っていたんですけど、それもやめてしまおうかと思ったんですが、まあその時にやっぱり彼の、スピーチで言っていた、このままでは無駄に死んでしまうと、こんな体だからこそせめて生きた証を残したいっていう風な言葉があって、それを、うん、ある意味励まされながらね、今こうやって活動しているなっていう風に思ってます。多分ね、人は亡くなるんですけど、その時に託せる人がいることって安心になるし、託されることって力になるんですよね、うん、だからうまく我々もバトンをねこう渡しながら、次の世代が同じことで苦労しないようにテクノロジーとか方法をね、ショートカットを残していきたいというふうに思って、今親友の後輩たる60人の外出困難なメンバーたちとカフェというかいろんな実験をやっているわけです。
なるほど。今のオリーさんがあるのも彼の残した奇跡というか、まあ、その存在というか、それがやっぱり背中を押してるって部分があるってことですね。
そうですね。
うん、
人は多分ね、いい出会いによって人生っていくらでも本当に変わっていくと思いますし、不登校から、ね、出ることができない人であったりとか、本当に、人生を変えたいと思った時にはうまく人と出会ってほしいし、そしてそれができないのであれば出会える方法っていうものをちゃんと次の世代に残したい、そのための研究をしたいなというふうに思ってます。
いやー、素晴らしいです。ありがとうございます。それではオリさん、曲紹介をお願いします。
はい、そうですね、不登校の時にもずっと聴いていたのが中島みゆきさんの曲なんですけど、その後、まあ、これはそこそこ最近の曲ではあるんですが、割とね、そう、仲間が亡くなっていく時に聴いたりしている曲です。はい、中島みゆきさんで荒野より。
ありがとうございます。 From the Next Era、 今回は吉藤オリーさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッパンイノベーションロリーラー オリゴ.3 J-WAVE